最後は札幌市視覚障害者福祉協会視覚障害生活訓練専門職員小宮康夫氏による講演です。
私は神奈川出身です。学校大学まで東京にいまして、その後埼玉県の国立身体障害者リハビリテーションセンター学院、そちらの学院で1年間ですね、私たちの時は視覚障害日常生活訓練専門職員養成課程って、そういう名前だったんですね。そちらを卒業して、当時の社会協の会長である斉藤勲さんですねから一本釣りされた感じなんですよね。斉藤さんが国立班に来てですね、一人若いのくれって言ったらしいんですよね。男二人しかいなかったんで、その生徒の中でですね、小宮君行くかいって言うから、はいはい行きます行きますって、もすぐそこで決まってですね、そして札幌に来るということになりました。札幌に来たのはもう初めてというかですね、群馬より北に行ったことはなかったので、はっきり言って雪道のことは全くわからない状態でこちらへ行きました。ですから1年目困ったのが何かというと、歩けないんですねこの雪道をですね、冬靴があることさえ知らなかったという状態ですから、そういう中で歩行訓練をしなきゃいけなかったので、初めは本当きつかったですけどね、さすがにもう来て20代に来てもう50代になりましたから、完全に慣れたなという状態で今過ごしております。そういう形で札幌市内の訓練を担当しております。基本的には私1人です。あとは盲導犬協会に2人訓練士がいるんですが、札幌市内と道内を、こんな広い道内をやってるんですね。ですからとてもじゃないけどね、私は楽でいいんですけど、盲導犬協会の方は大変なんですけど、訓練というのは基本的に訪問という形ですので、それぞれのお家に伺ったり病院に伺って訓練をしていました。そういう中でいつも思っていたのは、個別の方に対応するということになりますから、その方たちが横につながってほしいなっていうのはいつも思ってたんですね。で、うちの会に入らないって言っても、視覚障害者協会って、その名前がやっぱりですね、まだ見えるしみたいな、そういうこともあったりして、入ってくださらないっていうのもなかなか抵抗あんだなっていうのも、それも感じていました。そしてもう一つはですね、ロービジョンというのがやはり私よく分からずですね、あってもどういうことをしたらいいのかなってよく分からなくてですね、ロービジョンのことも知りたいなと思っているとでした。そして何といっても一人職場で、もちろん皆さんにすごく可愛がっていただいていたんですが、寂しかったですね。何も聞けないわけですね。どうしたらいいんだろうって言っても聞けなくて、そういうことがあって寂しいなということを思っていました。それでこのロービジョンケア北海道、これから紹介させていただきます。私が世話人をしておりますロービジョンケア北海道という集まりなんですが、ちょっと説明させていただきますが、まず始まりとしてはですね、函館視力障害センターと函館にあります国立のセンターがありますが、山田真也さんというか、今福岡の視力障害センターにおりますが、がいらっしゃった時に、そこで函館で訓練を受けて、いろんなロービジョンだったりですね、歩行訓練だったりいろんなことを受けてきた方たちが札幌に戻られたわけですが、山田さんが時々ですね、札幌に出てこられてフォローしてくれてたんですね。何ヶ月かに一遍という感じですかね。本当にですから数人集めて、皆さんでちょっと最近どうみたいな感じでお話をしているという、そういう集まりが最初にあってですね、情報交換交流等をしていました。たまたま私はそれを途中で聞いて、来てみないかいということで、それに参加したところからまずそこの集まりに入るということになりました。とにかく小さな集まりで、山田さんが札幌に来られるときに合わせて、私の方でメールとか出しますねということで、みんなに連絡をして集まって、初めは情報交換等をしておりました。その時はロービジョン勉強会という名前をつけていました。基本的に山田さんはロービジョンの訓練等ですね、とても長けている方で、とにかくロービジョンに特化したことをその時はずっとやっていました。もちろん集まる方もそうですし、自分の見え方をやはりしっかりとですね、分かってですね、それによってその見え方をうまく使いましょうと、そういう考え方なんですね、ロービジョン訓練ですね。例えばその自分の見え方をしっかり喋れるようになりましょうということで、自己紹介の時には自分はこういう見え方なんですということをしっかり言うということを、その時も随分細かくやっていましたし、牛乳パックにですね、それで視点を合わせてこう動かしながら、眼球運動訓練っていう言い方をしてましたけど、眼球運動体操みたいなものですかね、そういうものを行いながら、ロービジョンに本当に特化したことをずっとやっていました。その後ですね、平成21年頃、その来ていてくださっていたですね、山田さんが転勤になってしまってですね、内地の方に戻るということで、しょっちゅう来れないよっていうことになったんですね。で、その時に不定期ではありますが集まってますし、なんといっても見てて思ったのは、やはりどこの会とかにも所属せずですね、まだ見えてるという状態の中で、でもやはりなかなか集まる場所がないよねって、やっとなんとなくほっとできる場所があったねっていうことはずっと皆さんおっしゃってたので、 じゃあなんとかそれを残すような形をしましょうということで、平成22年4月からですね、毎月第2土曜日1時から4時ともう決めてしまって、22年から4月から開始しました。それがですね、今月で107回目ということで、100回目までは一度も休まず、場所はちょっと変えましたけど、休まずやってたんですが、ちょうど昨年の9月ですね、いわゆる東部の地震がちょうど重なってしまいまして、その時だけ1回休んだという形で、101回から今107回目ということで進んでいる状態です。最初のそのロービジョン勉強会で関わってくださっていた盲導犬協会、北海道盲導犬協会の職員の方と、北海道札幌視覚支援学校の教諭の方、休みの日に来ていただいてですね、ずっといつもいつもサポートしてくださっているという形で、一緒に、あと当事者の方も一緒にですね、スタートしたというのが最初になります。始めた頃はですね、毎月大体10名程度集まるくらい、会を始めるにあたってですね、とにかくこれをじゃあ一応スローガンにしようよといったことがありまして、まず視覚障害当事者、家族など、そしてサポーター、医療福祉教育関係支援者など、そのサポーターが同じ目線で気兼ねなく話すことができる場を提供しようと、まあ、これが一番メインのスローガンとして始めました。あの内容としてはですね、初めに自己紹介、やっぱりこれはあの前からロービジョンの時からやってましたんでね、自分の自己紹介、そしてロービジョンの方は自分の見え方を言う説明しましょうということでしたし、その後情報提供、それぞれの方が持っている情報、自分が知っていてもですね、他の方が知らないことはたくさんあります。ですから遠慮なくこういうことがあるんだよねってことをみんなで喋れる時間として情報提供、そしてテーマ、何その時その時のテーマを持ってですねやることもありますし、まあフリーのトークということもあるんですけども、これで3時間結構経っちゃうんですね。そんな形でずっと関わってきております。定例化して思っていたのはですね、いろんな目的、スポーツとかですね、文化活動等々、もちろんそういうのに興味ある方はそこへ行けばよろしいというふうに思いますが、そうじゃなくただただお話がしたいんだよねっていう方は結構たくさんいらっしゃいます。こういう方たちの一つの受け皿として私たちのところが今あるのかなと思います。ですからまあ一つの入り口として、ここからもちろんここの私たちの集まりにずっと来ていただく必要はありません。そこから他のところでつながっていただいたりですねしていただいて、別にこちらに来なくなっていただいても全く問題ない、まあ、そんな形で現在対応しているという形になっています。今だいたい毎月ですね50から60名集まるという状態になっています。とは初めて来た方がかわいそうなんですよね。前だと10名だったら本当にパッと入ってお話ができたんですが、いきなり60名の中に入ってですねお話をしましょうということは本当に難しい。で、永井先生の方だけじゃなく医療関係の方からもロービジョンケアを紹介してくださってですね、そのつてでこちらに来てくださる方も必ず毎月何人かいるという形ですので、やっぱりその最初の方を受け入れるっていうところが問題点としてはですね今すごく問題になっているところで、最近はロービジョンケア北海道の集まりの頭文字を取って LVCH 応援隊というですね、参加している皆さんが事務局的なことをしてくれてですね、自分たちで企画を立ててやってくださるという形が出てきましたから、この後も私は代表ではなく世話人ですから、ですから皆さんで動くような会として動いていってほしいなということを今思っている状態です。札幌で行われていたロービジョンケア北海道が旭川と帯広で始まっています。旭川では格付き1回ですかね、で被らないように十勝は偶数月1回という形ですね、という形でそれぞれのところでそれぞれの地域でですね集まりが始まっています。やはり自分の地域で近いところで、そして自分たちの、ね、仲間と会えるという場所はとても必要だと思いますし、もちろんそこが入り口としてまた視覚障害者協会等へつながっていただければいいと思ってますので、まあ、そういう今発展を少しずつしているところです。
フォーラムに関するお問い合わせは、組織部団体事務局までご連絡ください。電話は 03-3200-0011 番、03-3200-0011 番になります。